こんにちは、遠藤和樹です。秋山条件次の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますけれども、今日はですね、質問がって言ってますけど、よろしいですか、質問で。
はい、ぜひお願いします。
ゴルフを始めたとか、なんか特にないんですか？
ゴルフは始めないですね。
引き続き合気道。やってますよ。
合気道最近少し増やしています、頑張って。
おお、いいですね。じゃあ、また段の審査も視野に入れてるんですか？
遠いな。頑張ります。
あれってどうなんですか？その、取るじゃないですか。
はいはい。
例えば、次の段に行くのって、どのぐらいで、こう、早い人とか、頑張れば取れるもんなんですか？
一応、私の会は規定があって、
うんうん、
何回稽古行く、何年間経って、かつ何回は最低限なんですよ。
あ、じゃあその期間はどんなに上手くても、じゃあ、必要なんですね。
そうそうそうそう。
ああ、そういうもんだ。
なおかつ、まあ、師範と呼ばれてる方が、受けてもいいよ、みたいな雰囲気になったらいいの。
あ、じゃあちょっと賄賂とか包むと早めにいいと、みたいな。
ないないない。
ないんですか？
賄賂じゃなくて、それっていうのは、ですね、うぬぼれんなよと。何を勝手に自分で3段とかいけると思っちゃってるのっていうのがあって。
ああ、それを声かけるのは上なんですよと。
まあ、いや、先生、そろそろいかがですかって言ったら、うん、いいんじゃないですかとか、うん、もうちょっと練習しようね、みたいな。
じゃあ、規定上でだけで言うと、声かかるのは置いといて、どのぐらいで取れるんですか、はい、最短で。
いや、頑張る方だとすると、私の会の場合、今は、2年、ガーってやれば2年間で受験はできると思う。
2年後？
うん。
あ、結構先なんですね。
うん。
じゃあ、2027年、メモしておきましたので。
逆。私は、今、初段なんですよ。
ええ、知ってます。
はい。初段を取ってからもう4年経ってるんです。
あ、じゃあもういつでもできると。あ、じゃあ、
はい。
ストレッチかかりましたのでね、皆さん。
あとは先生に、
報告を。
まあ、いいんじゃないのって言われたら受けて、そして落ちるか受かるか、みたいな。
あ、なるほどね。じゃあ、楽しみにしております。さあ、ということで、今日の質問ですが、はい、今日はですね、50代の方ですね、
うん、
製造業経営者ですね、いきたいと思います、はい。製造業なんですね。ちょっと規模感、何の製造業かわかりませんけども、
はい、
特殊な業界の機材を扱っておりますというふうに言っております。うんうん、いきたいと思います。特殊な業界の機材を受注生産で製造しているのですが、他社と製品で大きな差がつきにくい分、私たちは品質の高さで選ばれてきたと自覚しております。最近その品質が崩れてきています。検査項目の見落としや手順の順番ミスといった基本的なミスが続いてクレームも増えてきていて、正直信頼が揺らぎかけております。注意喚起、ルールの見直し、マニュアルの再整備もしました。一時的には改善するのですが、またすぐに同じようなミスが出てしまいます。現場のスタッフが意識を変えるにはどうしたらいいものでしょうか、ということですね、はい。
やっぱり会社さんによっては、その品質の高さっていうことをやっぱり売りにしていくっていう企業さんってありますよね。
まあ、どこね、そこ日本の製造業は
そうですよね。
そこで勝負してると多そうですよね、
はい。でその時に大切になってくるってことは、やっぱり注意喚起ってすごい重要じゃないですか。その注意、ちなみに余談ですけど、注意って、まあ、いろんな表現があるんですけどね、私が昔面白いなと思ったのは、うんうん、注意っていうのは起こることじゃないんだと。
意を注ぐ。しか起こることじゃない。
うん、意を注ぐって書くんですって、まあ、その通りだなと。
それあれじゃないですか、よくペイアテンションの話じゃなくて。
そうです、ペイアテンション。つまり、意識をそこに貼っとけってことなんですって。ちゃんと見とけっていう。
うんうんうんうん。
だから例えばちっちゃい子がね、例えば学校行くときに車に注意するのよっていうのは、そこに意識を張りなさいって意味なんですって。
なるほど、
まあ、なるほどなと。でそういった意味で言うと、彼がこの社長さんがやったのは、ミスをなくすためにそのルールを見直したり、マニュアルを 再調整して、そこに意識を持ってきなさいっていうことをやられたんでしょうね。
そうなんですかね。注意喚起、ルールの見直し、マニュアルの再整備をしたと。
で
確かに
現場のスタッフが意識を変えるにはということで、まあ、彼なりに意識を変える努力はしたんだけども、変わらないのでどうしたらいいですかと。
はいはいはい。これ、ね、ちなみに問題の焦点はどこなんですかね。これそもそも意識を変えることが 答えなんですかね、意識を変える。人によってはさ、どう、例えば何ですかね、あの、いや徹底的に、まあ、仕組みを変えたってルールの見直しって書いてありますけど、いやもっとシステム化するとかさいう話かもしれませんし、
はいはい、あ、おっしゃる通りです。でなので今回は今遠藤さんがちょっと言ってくれたように、その仕組みの変更とその1対1の個別のアプローチってこうミックスで考えたいんですよ。
ああ、ほうほう。
でまずちょっと私のお客さんの事例を紹介していくんですけども、そこでもあの仕様変更がかなり大きい多い会社さんだったんですって。でその仕様変更がある場合、あった場合、掲示板、みんなが見る掲示板に必ず忘れずに書いていたと。でそうすると結局は掲示板に書いても見ない人と見る人が出てきちゃうと。
おお、掲示板ね。いや、製造業のイメージですね、うん、はいはい、掲示板に注意喚起すると、
そう、
うん、
で書いてあるんですよ。そうするとなんで書いてあるのに見ないのみたいな。
うん、
そしたらちゃんと意識高く持て、ちゃんと掲示板確認しとみたいになるわけじゃないですか。
よくなんか行政から送られてくるやつによく思いますね。いや、これさ見ないでしょ、送ったからいいって話じゃなくないみたいなのもあったりしますよね。その感じでしょ、社内で。
その手前なの。つまりみんなが見れる掲示板に書いてあるから見ないんです。
ああ、
そうすると中調べてみたらね、あの先輩が後半に聞いたりしてるんですって。あ、どういうふうに変わったのみたいに掲示板見ないで。ここで一つその会社がやったのは、まずは逆にね、個人個人に送るんですって。その、個人のパソコンに即時に通知するっていうふうに仕組みを変えたいんですって。つまりまずは意識して見に行くんじゃなくて、自分のところにちゃんと入ってくるっていう形にしたんですって。
うん、まあまあまあ当然の感じの改善ですよね。
うん、うん、で、そうすることによってその自分が自分のところに分かりやすいように来るので、自分のパソコンの画面をしっかり見ればいいということで結構改善された部分はあるんですって。
うんうんうん、
多分単純にメールを飛ばしただけじゃないと思いますね。で2つ目が、そのミスをしたときにどうしてお前ミスをしたんだっていうことをね、本人に問い詰めるのではなくて、チームミス改善チームっていうのを設けて組織で対応していくっていうに変えたそうです。
なるほど、ミス改善プロジェクトの発足。
あ、そうです、そうです。ですからどういうミスがあったのかってことを挙げてもらって、そしてそこで改善していくっていうことを、要するにチーム全体で検討して、そして決まったことを下ろしていくと。でこのことによって何が改善されたかというと、ミスしちゃった、怒られた、どうやって改善しなくちゃって一人で悩み込んじゃって結局変えられなかったっていう点が浮き彫りになってきたそうです。
確かにね、ミスると大体あの再発防止対策書かされて
反省文書いてね、
書いてとりあえず終わりみたいな、個人の責任で終わるみたいなね、よくありますもんね。
そうですね。で3つ目が、朝の朝礼で自分の最近気づいたことを共有するという仕組みにしたと。これは何かというと、その自分が何を気づいたってこと、まあ半分強制なんでしょうけど、その考えるっていう習慣を作ったんですって。
うんうんうん。
つまりこの1週間でどんなことに気づきましたかっていうときに、まあ、どんな悩みは何でもいいんですよ。悩みでいいし問題でもいいし、でも気づいたことを喋るということは考えるっていう思考が入ってくるので、
うん、
その思考訓練をしてきたんですって。まあ、これがいわゆる、まあ、構造というか仕組みの変更、
まあ、よくやる改善、うん、改善なんですか、コンサル、改善の実践ですか。
うん、改善コンサルさんとか、あ、なんか組織改善コンサルさんとか提案してくれそうじゃないですか。
ああ、確かに確かに。
でこれがまあ半分でプラスやっぱり個別対応も必要ということで、個別に対してはじゃあその仕組みを回していくってなったんだけども、この後大切で、この仕組みを導入することによって逆にどんなプレッシャーかかっちゃってるのとか、どんな問題が起きてるっていうふうに、仕組みを導入したからこそ起きる個人個人の葛藤とか悩みにを引き出すってことを両方やっていくってことを、まあ、実際私のお客さんでやってるんですね。
掲示板で貼ってたものを個別でメールを送信し、
うん、
2つ目が
ミス改善チームを設けて
プロジェクトとしてやって、
うん、あとは3点目は朝礼で気づきを共有していくということで思考訓練、気づきの訓練、
気づきの場を作る、共有をするが仕組みとしては用意した3つだけども、さらに個別
ここに対してこの仕組みを入れたことによってどんな自分の不都合が起きてるとか、どんな悩みが起きてるとか、どんなこう嫌なところがあるってことをちゃんとヒアリングして、
うん、
それはまた吸い上げて修正するは本人に考えてもらうってことのダブルでやってるんです。
ほうほうほう。
でこれよくありがちなのはその仕組みを改善したら OK っていうふうに思ってしまうんですよね、私たちは。そうじゃなくて仕組みを導入したらその仕組み に対して一人一人がどう捉えているかっていうその会話の出発点になるはずなんです。
ああ、なるほど。仕組みが始まりってこと？
そうですね。
何の始まり？何の始まり？言って、ちょ、適当に言っちゃいました。
仕組み
何の始まりだ？はい。
仕組みが、その仕組みが機能していくためには、一人一人がその仕組みに対してどういうふうに思ってるかとか、はいはい、どういうふうに困ってるかってことを、やっぱりみんなで考えていくってことが重要じゃないですか。
仕組みを変えて変えて入れたで終わらない。
うん。
そこからそれをちゃんと、
そう。
PDC 回すみたいな感じなんですかね。
そうですね。それを、その仕組みを全員で回すためにはどうすればいいかってことを個別で考えたり、また情報を吸い上げたりして回していくって感じです。ですからよく PDCA ってなんか自分の個人として PDCA を回すって考え方があったり、組織として PDCA を回したりするんですけども、そこにもう一つ、会社全体の仕組みを変えた、そこに対して個人個人がどう思ってるのか、でそこに対して自分でそのチューニングする場面もあれば、もう一回会社の方に吸い上げて変えていくって、この両輪っていうのかな、そっち側で回していくっていうのは一つやってもらいたいことですね。
その後者の両輪の方の仕組みじゃない方がなんかいまいちまだこう捉えきれてないんですけど、それは何を両輪なんですか。片側は
その個人 その仕組みに対する個人 その思いとか不都合とかっていうことですね。
そう、個人の思いとか不都合にたを扱うために何をするんですか。
あの具体的にはワンオンワンをやってったりする。
そういうことですか。ワンオンワンをするってこと。
うん、
なるほどね。ワンオンワンをするってことですか。誰がですか。
そのリーダーとかが部下に対して今回こういう仕組みを導入したんだけども、この仕組みについて現状どうなのとか、やりづらいところある？
なるほど。入れた仕組みの新しいこのシステム3つに対して、
そうそう、
各自リーダーがワンオンワンをしながら
本人 その悩みとか葛藤とかっていうのを引き出して、そしてそこについて自分で考えることなのか、会社、例えばですよ、いや実は朝の朝礼あの気づきつらいんすみたいなね、もう毎週毎週あの、ま、例えば月曜日にその気づきを発表しなくちゃいけないというと、もう日曜の夜からなんかもう頭痛くて会社行きたくないんですって話が出てくるかもしれないじゃないですか。
あ、そういうことですね。
そうすると例えばその会社が発表した気づきを発表してくださいっていうのがどんなメッセージで伝わってたのかってのが分かる。何か絶対言わなくちゃいけないんだとかね。
もしかするとそのシステムが目的からずれちゃってる可能性もあるのにも気づけたり、
そうです、そうです、
すると、
あとは逆に本人がこんなことを言ったらあのなんかみんなからこういう後ろめたいこと言われちゃうんじゃないかなって、そうするとまた本人がその気づいたことについて言っていいのかどうか悶々としてるとか。
あとはということで、今日は両輪として仕組みを入れて、そして個別の気づきとかのワンオンワンを両輪でやっていくことが大事ですよというのが大きな回答でしたが、質問としては現場のスタッフが意識を変えるにはどうすればいいでしょうかとありますけども、それが結果変わりますよということですかね。
そうですね。その意識だけでいかずに仕組みとその仕組みに対する本人 そのフィードバックを使って全体を回していくと。
なるほど。整った気がしますね。ということですか。
そうですね。 これ結構ワンオンワンとかコーチングが好きな人は何かこういうミスがあるとその本人だけにアプローチをしてしまって仕組みの方に見ないとか、逆に構造が好きな人はいやワンオンワンとかいいんだよ、その仕組みを改善すればいいんだみたいにこうどっちかに偏ってしまう方が多いので。
ああ、なるほどね。確かに確かに、いやいや非常に最後なんかすっきりギュッとまとめていただきましたが、そうですね、
その2つをしっかりと見ていきたいなと思います。
なるほど、両輪出ますということで、はい、整いましたので終わりたいと思います。秋山先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。